不眠症のためのポッドキャスト。こんばんは、小宮山雄飛です。本日も寝るまでの10分間、なんとなくの話をしたいと思うんですが、今日はなんとなくではなくですね、実はめちゃくちゃ興奮しているです。だからなんか極めて抑えて抑えて話してるんですけど、実際はめちゃくちゃ興奮している話で、一体何に興奮しているのかというと、ブルーノ・マーズ来日公演に行ってきました。まあもしかするとなんとなく僕がブルーノ・マーズに行くっていうのはちょっと意外に思うかもしれないんですけど、僕もまあそんなにそのものすごいね、大ファンというか、アルバム全部全曲聴いて毎日聴いてるっていうようなファンでは正直ないんですけども、まあ、ブルーノ・マーズ自体すごい好きで、まあやっぱり今ね、その世界のトップアーティストの一人じゃないですか。だからもうそのなんだろう、まあ、好きっていうのも変っていうとさ、例えば 僕がブラーを好きとかね、R.E.M. を好きとかね、そういうのはまあ好きですけども、もうブルーノ・マーズってね、マイケル・ジャクソンとかさ、そういう、まあ、昔で言うならすぐスプレスリーとか、もうそういうのと同じようにもうそこにあるものだから、もう熱狂的なファンではないけども、まあ好きでしょっていうようなね、普通にねっていう、そのブルーノ・マーズのチケットがですね、行った人あるいは買おうとした人は知ってると思うんですけども、ものすごいね、10何万円の VIP チケットっていうの、 1列目から何列目までなんだろう、あれがあって、次に3万いくらの VIPSS で、その後が1万8000円ぐらいの S があってみたいな、まあ結構な、なんていうんですか、結構な価格の開きなんですよ。でまあ僕は全然後ろの方でもいいかなと思ったんだけど、まあ先ほど言った通り、そのまあ本当に世界ナンバーワンのそのね、アーティストが来て日本でやるって、まあ、これはもう清水の舞台から飛び降りるつもりで、やっぱり間近で体感した方がいいんじゃないかと思い、さすがに十何万ってそれは無理だろうと思ってですね、3万7000円かなぐらいのチケットをですね申し込みまして、抽選なんですけども買えまして行ってきました。そうしたらなんとど真ん中の12列目ぐらい、もう間近でブルーノ・マーズを見れて、まあそりゃすごい。何人か僕の知り合いでも行ってた人がいたから LINE でその日話したんですけど、まあすごい、うん、今日よかったねとか、なんかあの曲どうだったねとか、もうそういうことじゃなくて、もう始まって2時間もうずっとすごいっていうか、しかもなんて言うんだろう、そのすごさがディズニーのパレードに近いようなね。ディズニーのパレードって、まあ、まあ言うならばこっちは座ってればどんどん向こうから面白いフロートが来て、どんどん盛り上げて、また次盛り上げて、次盛り上げて行ってくれるわけじゃないですか。でそれに近いっていうか、お客さんはもうここにいるだけでどんどんどんどん次の、まあ、歌だけじゃなくて、まあ踊りというか、もう次の動きだよね、本当、動きと、そして次の照明と、で次の花火ドカーンとみたいな、もうずっとあるわけで、ちょっと話せばその話がまたその表情とかがもう分かってるわけ、もう全世界回ってますから、どういう表情で、例えば同じ愛してますでも、どういう表情で言ったら お客さんが盛り上がるかなっていうのを分かってるわけだから、もうずっと面白いんですよ。もう 歌が上手いとかそういうんじゃなくて、もうずっとじゃあ歌と歌の間のちょっとした仕草とか、もう全部面白いんできてるっていう、まあこれはびっくりしましたね本当に。でね、ブルーノ・マーズといえば、その前回の来日公演でなんかモデルの子がそれこそ、まあ、もらったであろう1列目の VIP 超 VIP 席で、なんかこうブルーノ・マーズをバックに自撮りをしてて、まあ、怒られたっていうかタオル投げつけられたっていうのが僕全然知らなかったんですけど、ギリギリにあのそういうの聞いて、ああそんなのあったんだって。なのでもう絶対にね、そういう自撮りとかして、なんかブルーノ・マーズはあまりそのステージを、まあ、撮ってほしくないっていうか、あの見てあの踊ってそこで盛り上がってほしいって、まあ、これ誰でもそうですけどっていう考えらしいんで、今回のその公演は果たしてどうなるかなと、まあ、ちょっとそこも考えながら見てたんですけど、あの意外にもその要はもうパリピが集まってるんで、前の方なんて本当にその3万円払う人はね、あのみんな自撮りしてんので、ステージを向かって自分が入ってんのも撮ってるし、もっと言えば僕の前にいた4人組の男女なんか、あのずっとその何彼女が盛り上がってる姿を撮ってる。もうつまりブルーノ・マーズすらいないんですよ、客席の方向かってね。でそれは、まあ、ちょっといいか悪いかっていうのは、でも気持ちは分かるんですよ、今の感覚としてね。自分そこに来てる自分を撮りたいっていう、その SNS 的な感覚っていうのは、あの分からないでは全くないんですけど、僕がそれこそね、同じ東京ドームで20何年前ですか、そのマイケル・ジャクソンも30年前かに行った時なんてさ、まあ当然そんな習慣なかった、まあ、もちろん撮影ダメっていうのもあったんですけど、まあずっとマイケル見てるわけじゃん、もう一挙手一投足何を見逃したくないっていうさ、ずっと見てるわけじゃん。そんなまさか横の人写真撮るなんてもう思いもしなかったわけですよ。でそこのその4人組の男女がずっと自分たちで取り合ったりするわけで、じゃあそれ盛り上がってないかって言ったら盛り上がってるんですよ。別にブルーノ・マーズに興味がなくて自分を取ってるわけじゃなくて、もうブルーノ・マーズ大好きで実際盛り上がっててっていうことなんですけど、もちろんね。にしてもそんなに取るんだ、ああ変わったなっていうか、でもそれはそのアーティストに失礼っていうのともちょっと違うと思うんですね。そのブルーノ・マーズ本人がどう思うか別として、盛り上がり方が変わってきたんだなっていうのは良い勉強になりましたね。だからまあホフディランだってね、その撮影云々っていう時に、まあ、前回のあの26プロっていう時は撮影を何曲か OK にして、それを、ライブ PV みたいにして、あの今回の特典にも1曲つけてますけど、まだこれからももうちょっと出そうと思ってるんですけど、あのそういう撮影のあり方みたいなもんだから、あの単に撮影 OK か NG かじゃなくて、もはや自分お客さんが主役なのかとか、感覚が変わってきてるんだなっていうのをすごく学んで、それはそれであのまあまあ、ある種微笑ましく見てましたけど、後ろからこの子たちこんな盛り上がって自分撮ってんだみたいな、まあそれも ある意味それを含めてあの盛り上がれるぐらいのですね、まあブルーノ・マーズの凄さっていうかね、それが他のクラシックコンサートかなんかだったらさ、何やってんだって怒るだし、こっちもやめろと思うけど、それ含めてまあみんなドーム全体が一緒に盛り上がってんだからいいじゃんって思えちゃうぐらいのすごいライブでした。最後やはり興奮してしまいましたが、皆さんは落ち着いてお休みください。